3月16日月曜日、今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いや、週末はなんか気温が乱高下して、
いやー、
またさ、昨日はまあそこそこいいお天気だったけど、うん、はい、土曜日が寒かったね。
もう雪も降ってましたもんね。
本当だよね、うん、なんかもう日中というか夕方にですね、ちょっとあの大学の時のまあ友達というか腐れみたいなやつらとまあ飲もうやと、うんうん、まあ、前々からこれ予定してたんですけど、まさかこんな日になるわという感じで、だって新橋で飲んだんだけどさ、はい、駅降りたらさ、もう2度か3度ぐらいでさ、
そう、
SNSL 広場のそうだ温度計が2度って出てて、なんだこりゃと、
うわ、
本当にね、うん、しかしね、ガラガラだったね。
やっぱりそうですか。
あ、なんだか、やっぱ、まあね、新橋飲み屋さんいっぱいあるから、はい、だから競争も激しいんだろうけど、
うんうん
うん、だから店員さんがさ、結構いっぱい話しかけてきてくれてさ、そうそうそうそう、結構綺麗なお姉さんだったんだけど、
よかったですね。それはそれはよかったですね
うんざりすんじゃないよそんなこんなで終わってですね、まあ寒いなと思いながら、まあ、私品川区とちょうど、大田区の境ぐらいの海沿いに住んでますんで、そうすると京浜東北線に乗って帰るわけですよ、うんうん、でそうすると田町を出て、あ、そろそろ品川に乗り換えなきゃなと思って、そうしたら高輪ゲートウェイって、
あ、
そうだよ、今日から高輪ゲートウェイだよと思って、
はい、
開業しましたんでね、うん、新しい駅が、ね、これはちょっと降りてみなきゃいけねえだろうと、まあ、ほろ酔いからかなりもうちょっと進んだところに私位置的にはいたんですけど、はい、まあ、まだ足取りはしっかりしてたんで、おうおう、じゃあちょっと降りてみっかこれっつって、いや、綺麗な駅ですね。
本当に私も昨日行きました。
昨日行った、
うん、
おお、なんか吹き抜けてね、真ん中がね。
そうなんですよね、開放感があって、
そうそうそう、うん、ちょっと近未来的な感じで、
そう、外観はなんかこうスーパーセンターに出てくる秘密基地みたいな形していて
それはさ、周りに何も立ってないからそう見えるんじゃないの。
そういうことなのかな
今まださら地だからさ、
ここからこうヒーローたちが出動していきそうな気がすると思って見てたんですけど昨日、そうい
や、さ、夜11時ぐらいだったんですよ、うん、もういい気分で飲んでたんで、で人がいっぱいいてね。
あ、その時間でですか。
なんか初日で5万人ぐらい集まったなんていうのがね、記事に出てましたけど、
はい、
すごかったよ。もうこの時間から並んでも今日の入場券は買えませんみたいなアナウンスされたりとか。
そうか、
みんなやっぱね、日付、3月14日の日付が欲しいと。
はあ、なるほど。
いやー、あんな、まあ言ってみたらさ、周りまだ開発途中だからさ、うんうん、ね、ちょっと歩かないと何もないみたいな駅なのに、いやー、いっぱい人がいましたね。
ねー、もう皆さんカメラを持ってね、写真撮ってました。
そう、うん、もうね、写真撮ろうかと思ったんだけど、やっぱり酔っ払ってるとダメだね、ブレちゃってさ
焦点が合わない、目の焦点もカメラの焦点も合わない、
うるせえよ、
何も合わない
なんて思ってるんだ。いや、またほら、夜は難しいじゃない。
まあ難しいですね、確かに。
デジカメってやつはさ、
はいはいはい、
ないそう、おじいちゃんを温かい目で見守るみたいなまあダイヤ回線もですね、いろいろ、それこそ常磐線が普及したという話もありますんで、はい、後ほどまた7時台でも取り上げていきたいと思います。さあ、最新ニュースピックアップいたします。今日は朝刊休刊日ということで、一般紙はすべてお休みとなっています。スポーツ新聞はね、駅売り版が出てますので、まあ、それについてと、お、まあ、各紙バラバラという感じではありますけれども、ね、オープン戦が、まあ、大体全日程を終えてと、本来であればいよいよ今週金曜開幕という流れだったんですけれども、プロ野球もコロナウイルスの影響がありまして、開幕は後ろにずれております、まあ、4月のあたりで開幕できればということで、まだその辺が、全ては決まってないんですけれどもね、オープン戦を総括してというところが多いです。まあ、この先どうなっていくのかというあたりも含めて、決まり次第またこれが話題になるんでしょう。で、そんな中ですが、先ほど速報入ってきました、アメリカの連邦準備制度理事会、これはアメリカの中央銀行と呼ばれるようなものですけれども、 FRB が、 15日 1% の緊急利下げを決めたと発表しました。主要政策金利を年 0% から 0.25% として事実上のゼロ金利政策を採用するということであります。あの 1% 程度もう一回利下げするんじゃないかということは言われていたんですけれども、一方で今週ですね、17日から18日で、この FRB の定例の、連邦公開市場委員会、FOMC という、まあ、これは政策を決定する会議ですけれども、これが予定をされていたんで、そこで下げるんじゃないかと、今週の半ばぐらいじゃないかと言われていたんですが、現地日曜のうちにどんとこれを下げてきたと、まあ、あの先週はもう2000ドル上がって1000ドル下げてみたいなことをこう繰り返すような、もう本当ジェットコースターのような相場が続いていたので、さすがにこれは、まあ、中央銀行としても何らか手を打たないと大変なことになると、まあ、それに先立ってあのニューヨーク連銀が、150兆円規模の資金融通を行って、まあ、短期のこれ資金が、枯渇しないようにしたというようなことを先週のおしまいで発表してましたけれども、まあ、それに加えて FRB はどんどんとこう手を打ってくると、まあ、これアメリカはすで、に金融緩和の段階から、まあ、リーマンショックの後ずっと金融緩和を続けておりましたけれども、それを、まあ、オバマ政権の最後ぐらいでもうやめて、で、利上げを段階的に行うという段階まで来ておりました、まあ、それをまず、利下げをすることで、まあ、世の中への資金の供給をこう増やして、まあ、流動増やすと言いますけれども、で、それによって金利を下げて、金利を下げると、借金をしやすくなるということになりますので、まあ、それを元手にしていろいろ投資をしたりとか、設備投資だとか、雇用を拡大したりとか、ビジネスを拡大するってことができるだろうと、そういう環境を作るんだということなんですが、まあ、これメッセージとしてのインパクトは非常に強くって、まあ、結局リーマンの時に戻るんだぞと、もうこれは平時から有事へと完全にシフトするんだぞということを、内外にアピールすると、まず気持ちを変えてもらって、で、その上でどう対処していくかと、皆さん今はもうフェーズが違いますからねっていうことをこう市場に対してアピールをしたと、まあ、これが市場との対話の仕方なんだろうなというふうに思うと、じゃあ日本はどうかと、まあ、後ほど7時台にも取り上げますけれども、これ総理の会見土曜日にありました。でその中で、まあ、経済対策の規模についてっていうのも当然記者から質問が飛ぶわけで、で、これについても、まあ、具体的な規模感というものは示さずにですね、まあ、大きなものをやるんだというようなことだけは言いましたけれども、まあ、経済対策は、今週に、打ちますというようなことは言いましたけれども、まあ、それ以上の具体的な中身に乏しいと。で伝え聞くところでは、例えば今もやっているキャッシュレスのポイント還元を拡大するだとか、6月期限をもうちょっと伸ばすだとか、まあ、そういうこと、まあ、言ってみればこんなしょぼい政策で、まあ、これだって、コロナより前に、まあ、キャッシュレスのポイント還元やってました。でそれはなぜかって言えば消費税で、消費税を増税することで経済が落ち込んでしまうので、それを少しでもサポートするためにやるってことだったんですが、サポートできましたか。平時で消費税を上げただけにもかかわらず、まあ、だけではないんですけれども、大きなインパクトがあるというのは私この番組でも何度も何度も、ご説明申し上げたところですが、ね、消費税のインパクトすらろくにですね、回避もできずに手当もできなかった政策を少し拡充したぐらいで、コロナウイルスのこの経済的な落ち込みに対して対処できるのか、舐めとんのかっていう話ですよ。そんなものでですね、焼け石に水にもならんという話なわけですね。でこの非常にこう心配して、私自身が非常に心配しているのはですね、先々週でしたか、3月6日に、貿易統計の速報値というのが出ていて、これを見るとですね、輸出はさほど減ってはいないんですが、輸入がガクンと減っています。16.6% 減ということになっていて、でこれ心配のがですね、実は今日この後高機能エアコンをリビングでやりますけれども、これ家電の専門のやってる人とか、あるいはその他のメーカーに聞いてもですね、まあ、徐々に中国からの部品というものが本当に入ってきづらくなってきていると。でこれ部品が入ってこなくなって、まあ、そうすると当然製品ができなくなりますよね。で製品ができなくなると、まあ、今は在庫の部品でなんとか作って、でそれを市場に流すということでなんとかこう回しているものがいよいよ回らなくなってくるとどうなるのかというと、必要な物資が買えなくなるということで、当然それいろんなものに希少価値が出てきますんで、 値段が上がっちゃうっていうことになるわけです。あるいは今までだったら値引き販売可能だったものが値引きが一切効かなくなってくると、そうすると物価は上がっちゃうんですね。ところが足元の経済はこれだけ冷え込んでいる、不景気でインフレが起こるっていうのはこれ最悪のパターンなんですが、これをスタグフレーションというふうに言ってですね、もうこれが起こると経済的にはもうどうしようもないと。そうすると雇用もガクンと下がりますし、すべてが経済回らなくなっていくってことになるんです。で、過去に一度日本はこれを経験したことがあります。戦後に。それが第一次オイルショックの後、あの狂乱物価と言われたあの時代っていうのはまさにスタグフレーションが起こっていた、不況下でインフレが起こっていたというようなことが指摘をされるわけですね。同じことが今起ころうとしていると考えると、これはリーマンショックどころの話ではないと。まあ、で、歴史はこれね、韻を踏むようなところがあるというふうに言われますが、まさにそうで、この後これも須田さんと深めていきますけれども、今夜ですね、 G7 が緊急のテレビ電話会議をやるということが決まっているそうです。で、 G7、 まあ元々は G5 と言いましたけれども、この会議がなぜ起こったかというと、まさにこの第一次オイルショックの後の世界中を襲った、特に先進国を襲った、スタグフレーションをどう打開していくかっていうのを先進各国が、眼首揃えて会議をすると。それがフランスのランブイで起こった第一回サミットなわけですよ。そう考えるとですね、ここで手を打たなきゃっていう危機意識は、各国共通してるんですが、最もそれが政策に現れていないのがこの国なんではないかということを私は危惧しています。この後に呼んで財政がとか言うんじゃねえということは、私言い添えておきたいと思います。ご意見お待ちしてます。 COZY@1242.com です。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
ツイッターで指摘があったんですが、この3人揃うの久しぶりだねっていう。
あ、ま、あ、そうですね。
先週私市長だったし、その前は新業アナウンサーお休みだったし、今日は和気あいあいと、
はい、
よろしくお願いします。
できればいいけどね。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
3月16日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。今夜 G7 首脳が緊急テレビ電話会議。 WHO が新型コロナウイルスの世界的な大流行の中心がヨーロッパになったとする中、 G7 先進7カ国の首脳による緊急テレビ電話会議が今晩10時から行われます。ワクチン開発や治療に関する研究で連携し、経済や財政面での対応を協議することになります。この経済財政面、ここのところで番組中にも激しく動いております、FRB が先ほど 1% の緊急利下げというところまでお伝えしましたが、その後 FRB は量的緩和実施も決定ということです。アメリカの国債など7000億ドル、およそ74兆6000億円を購入するということを決めました。また日米欧など6つの中央銀行は資金供給の強化で協調行動を取ると発表しております。また日本銀行も動いておりまして、ドル需要が高まっていることを受けて、6中銀協調で金融機関にドルを貸し付ける際の金利を 0.25% 引き下げるドル供給を拡充するということも発表しております。で、足元の円ドル相場はこれも受けてというところで非常に乱高下してますね。今現状107円ちょうど、1ドル107円ちょうど付近での取引となっております。まあ、ここのところそれこそ1分間でかなり上がったり下がったりを繰り返すというようなことを続けているようです。須田さん、まあ、この動きなどをご覧になってまずは。
まあ、ドル円で見ますとね、はい、一時期2円ぐらい、円にとっては急騰というね、円高方向に触れて、はい、その間取引がないという、窓が開くという状況になってしまったわけなんですけれども、普通に考えればね、はい、これだけドルが潤沢に供給されれば、ドル安方向に触れて円高になるということなんですけれども、ただ全体的に見 ればね、狭い部分で見れば、そういうことなんですけども、全体的に見ると、世界経済全体で、ドルの資金供給って言ってるんですか、ジャブジャブの状況にして、資金衝突が起こらないようにするという点では評価できると、トータル的には、プラスに作用するということで、戻してるんだろうなと思いますけれども、まあ、いずれにしましてもですね、2つポイントあってですね、1つはアメリカは動きが非常にスピーディーだなと、
はい、
FRB ね、で2つ目としましてはですね、やっぱり FRB の場合は、はい、政策余力といったらいいんですか、こういう危機的な状況に対してその金融政策で対応できるその余地が余白があったということ、これが一番大きいんだろうなと。で、翻ってじゃあ日本はどうかというとですね、
はい、
ちょっとスピード感に欠けるかなという感じもするんですよ。2点目としては、じゃあこれを受けて今日の月曜日のですね、
はい、
動きですけれども、日銀はじゃあ次の一手って何かできるんだろうか。FRB はその緊急避難的に、こういった政策を打ってきましたと、
はい、
日本はこれまでほとんど何もやってないというね、中銀は、日銀はですね、そうするとじゃあ何かこう手があるのかというところがちょっと注目のポイントだと思いますね。
まあ、すでに金利の部分というのはもうずっとこうゼロ金利政策を続けているから、これ以上上がり下がりはできないと、でマイナス金利をじゃあ深掘りするとなると、これは結構副作用も大きいと言われる。どうなんですか、そうすると、まあ、国債を買おうと思っても市場にはないってことになるわけですかね。
ですからそういった点で言うと、もう金融政策単独ではね、
はい、
もう限界を迎えてるんで、財政政策との連携とい ったらいいんですか、
はい、
ということが、必要になってくるのかなと思いますよね。ですからどうなんでしょうね、ちょっと土曜日の段階でね、
はい、
まあ、この後での、コーナーでも触れますけれども、
はい、
総理会見が行われましたけどね、ちょっとね具体策が何もなくてですね、それに対するちょっと失望っていうのもあるんだろうと思うんですよ。つまりどういうことかというとですね、
はい、
じゃあ例えば減税をしますよと、その足らないところを、まあ言ってみれば国債発行で賄いますよと、
はい、
その国債については日銀が引き受けますよみたいなね、そういう連携が本来だったら必要だったんだけれども、
はい、
まあ言ってみれば具体策ないというね状況で、まあおそらく今日以降ですね、そのあたりがもしかするとね、出てくるのかもしれませんけども、少なくともですね、ちょっと出遅れ感というのがあるんじゃないかなと思いますね。
あそこでもし規模感みたいなものが示せていたら、世界に先駆けてっていうことだったわけですもんね。
で加えてですね、 FRB のこの、政策を加えていくとですね、月曜日の今日の時点では、
はい、
比較的安心感というのがね、広がってたんじゃないかなと思いますけどね。
後ほど おはようニュースネットワークのゾーンでも、おとといの総理の会見などについても取り上げてまいります。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理、緊急事態を宣言する状況ではないと明言。新型コロナウイルス対策の特別措置法の成立を受け、安倍総理大臣はおととい記者会見し、諸外国と比べ日本の感染者数は抑えられているとして、現時点で緊急事態を宣言する状況ではなく、今後慎重に判断していく考えを示しました。おとといの会見での安倍総理です。
現時点で緊急事態を宣言する状況ではないと判断しています。ただし事態は時々刻々変化しています。必要であれば手続きにのっとって法律上の措置を実行する考えであります。
また会見で経済対策についてはこれまでにない発想で思い切った措置を講じると強調しました。まあ、そのあたりもね、なかなかあの金額だとか、あるいはこうどう使うというようなあたりの具体的な経済政策はあまり出なかったということも指摘されております。
はい、形の上ではですね、まあ、先ほど指摘いただいたように13日に、新型コロナウイルス対策の特別措置法、
はい、
これは成立をして14日に施行されたんですね。ですからそれを受けての、まあ、記者会見という、はい、まあ、立て付けになってるんでしょうけれども、それにしてもですね、何を目的とした、ね、 会見だったのかっていうのが非常によく分かりにくかったですよね。はい、ですから、もうズバリ言ってしまえば具体策が何もなかったというところなんですけれども、会見前はですね、会見が行われる前としては、やっぱり緊急事態がですね、宣言されるのかどうなのか、1点目としてね、で、2点目としては、先ほど飯田さんが言われたように、やっぱり、マーケット含めてですね、日本経済非常にですね、悪い方向に向かってましたから、週末ね。ですから、それに対して何か、具体的なですよ、具体的な、景気対策、経済対策が、発表されるのかという期待感があったんですよ。私もずっと最初から最後まで見てましたけれども、例えば、ウォール・ストリート・ジャーナルが質問したようにですね、やっぱり減税、消費税の減税があるのかないのか、このあたりがですね、一つの注目ポイントだったけれども、結果的にはゼロ回答だったというね、肩透かしのような、記者会見になってしまったというふうに言っていいと思いますね、これはね。
そのあたり、各国は結構具体的な政策を中央銀行なり、あるいは、トップが出してきている中で、やっぱその流れの中だと期待はしたんですけれども ね。
だからそういった点でいうと、もしかすると今週何か具体策が出てくるのかもしれないけれども、やっぱりスピード感に欠けるということが言えるんじゃないかなと、おそらくマーケットはそのあたり期待してたんですが、そうではなかった、あるいはどうなんですよ、国民の不安という点でもね、不安を解消するような、記者会見にはならなかったのかなと思うんです。ただね、私思うんですけどね、で、安倍総理にあるいは政府サイドにだけ責任があるわけじゃなくて、実は先週ですね、アメリカでトランプ大統領の記者会見が、2回連続して行われたわけなんですけれども、あれをずっと見ていますとね、中でも日本にとって関連があったのは、オリンピックの延期を言及したというところで、本当にどういう言い方をしたのかなっていうんで全部チェックしたんですよ。ストレートに言ってしまうと、これは私の考えだけども、安倍晋三は考えてるんじゃないかと、1年延期をと、勝手な思い込みだけどもというね、これはそこまでしか言及してないのかって言ってチェックしたんですけどね。だからその時びっくりしたのが、記者の質問がね、もうワイワイ飛び交ってて、誰が一体どういう質問してるのか聞き取れないぐらいなんですよ。ですからトランプ大統領どの質問に答えてるのかもよくわからないという状況になってるんですね。こういう状況ですから、それは当然ですよ。ただ翻って日本の記者会見はどうかというとですね、予定調和的と言ったらいいんですか、まず冒頭のですね、総理の発言があって、それを受けて段取り通り順番通りにですね、
幹事社からと、
各社の記者が質問していくというね、ちょっとね、緊張感かけるんじゃないかなと、マスコミサイドもと思いますけどね。
これコロナウイルスがこれだけ、どう抑えていくかというあたり、具体的にどうするかという話と、経済との影響だとか、いろんな切り口があるわけですよね。それに関して、結構、質問の中には、そこから、政権批判を繰り広げるみたいなところに、特化していくような質問があったりとかもして、いや、今聞くのそこじゃないだろっていうふうに、そういう空気が会見場にも流れたりなんかしつつやってましたけれども、いろんな思惑あるんでしょうけれども、
ね、だから先ほど申し上げたようにね、あえてウォールストリートジャーナルがと言ったところもそこにあってですね、なぜ日本のメディアがそのあたりをきちんと聞かないのか、週末に向けてやっぱり麻生副総理兼財務大臣のね、発言も含めてですね、やっぱりそのあたりが注目ポイントだったはずなんですよ。
国会でも減税のことであったりとかって出てきていて、それについて真っ向から否定ではなくなってきていると、結構その態度変わってきてる感じはありますよね。
ニュアンスが変わってきてるんだから、そこをもう一歩、踏み込んだ発言を引き出すというのが政権批判じゃなくてね、そのあたりがやっぱり、メディアというかな、記者の腕の見せ所だったんじゃないのかなと。ですから、待ち構えてたようにですね、信頼を受け、信頼を失った総理が、ここで発言しても意味がないんじゃないかみたいな朝日新聞の、質問があったけれども、それお前のところの長官が言ってた話じゃないかとね、でそれをなぞってどうするっていう話なんですよ。
なぜ全員検査しないんだとか、あるいはこう隠蔽してるだろうみたいなところまでこう持っていく、ちょっとそういうような、ツイートもあって、週末に炎上したりなんかもしてましたけれども、朝日新聞の記者の方がですね、なんかやっぱそういう主張ありきみたいな風になって しまってるんですかね、
だからね、そういった意味でもね、緊張感というか危機感と言ったらいいんですかね、やっぱり国民のね、安心安全を守るためにはどうしたらいいのか、やっぱりそれをきちんと国のリーダーから現地を引き出して、はい、それを報道するってことをなぜしないのかなっていうのは、そこが不思議なんですよね、何が知りたいのか今国民がというところにこっちきちんと向き合ってないんじゃないかなと思いますけどね。
では続いてもう一つこちらのニュースです。バイデン氏とサンダース氏、この後テレビ討論で激突。アメリカ大統領選の民主党候補者指名争いでトップを走る中道のバイデン前副大統領と左派のサンダース上院議員が日本時間この後9時からテレビ討論会に臨み、2人が直接対決します。討論会は会場に聴衆を入れずに行われ、 CNN テレビが生中継いたします。一方でジョージア州であるとか、まあ、一部の州ではこの指名争いの投票が延期されるだとかいうことにもなっていると、まあ、いろいろ影響は出てきてますけれども、このコロナっていうものが大統領選にも作用しますか。
だからそういった点で言うとですね、過去例のない、ね、指名選挙争いだなという感じがしますよね。そういった点で言うとどうなんでしょうね、今ね、民主党の中で起こっていることは分断なんですよ。つまり、まあ、バイデンさんについてはですね、中道から保守へ向けての民主党内のね、ここが糾合されました、でサンダースさんについてはですね、左派の部分が、一本化されました、ということでその両者の激突 で、
はい、
でまあ、非難批判の応酬をし合ってるわけですよね。だから民主党の中でもこれ分断が進みつつあるなと、ですから、これで、ね、終わった後に、仮にどちらかが選ばれた時にですね、ノーサイドということで、つまり、ね、トランプさんとの、大統領選挙に向けてですね、民主党が一本化されるかっていうと、ちょっとこの傷跡は大きすぎるんじゃないかなと、思いますけどね。
まあ、これね、特にサンダースさんの支持者の方々は、はい、もしバイデンさんが民主党の候補になった場合に、投票しますかっていうと、半分ぐらい投票しないっていう人がいるみたいですね。
特に若い人を中心にね、
はい、
まあ、ですからそういった点でいうと富裕層といったらいいんですか、それに対する反発批判、これをエネルギー糧としてですね、
はい、
サンダースさんはここまでずっと突っ走ってきた部分があるんですよ、
はい、
でそうするとその象徴、つまり批判をしてきた対象の象徴っていうのが、これが、バイデンさんなわけですから、バイデングループなわけですからね、はい、それはね、投票に向かうことはできないんじゃないかなと。でそういった意味で言うとトランプさんの思うツボになりつつあるかなと思いますよね。でそしてもう一つちょっと注目なのは、
はい、
バイデンさんちょっとね、まあ、あえて言いますよ、まだらボケの気があるんですよ。
あ、そうですか。
それが結果的に失言というか暴言につながっていくんですけれどね、
はい、
でそのあたりがね、今回の、まあ、テレビ討論会で出てこないって、出てくるか来ないかっていうのが一つ注目でしてね。で仮にこれバイデンさん選ばれても大丈夫っていうね、
はい、
というところにもなりかねないんですよ。
なんか地名間違えたりとかっていうのを結構やってるっていうのは出てきてますね。
で加えて自分の支援者支持者に対して口を極めて公衆の面前で罵ってみたりとか、
はい、
で質問に対してトンチンカンな回答をしてみたりですね、ちょっと大丈夫ですかみたいなね、
ほうい
うところがあるんですね。
いや、そうするとこう不安思った、はい、で一方でサンダースさんも確か一回心臓発作で倒れてましたよね。
両方とも、まあ、高齢ということもあってですね、
はい、
健康上の不安を抱えているという中で、まあ、これの人どっちかに一本化されてもねっていうね、もっとちゃんとした人いなかったのみたいなところもあるんですけれども、まあ、ここで勝負かけたんでしょうから、
はい、
民主党としては、この2人にね、絞ったということで、まあ、そういった点でいうとやっぱり11月のですね、大統領選挙の結果が、はい、見えつつあるようになるのが、この民主党の指名、ね、候補争いってことになるのかなと、思いますけどね。
今日のこの後午前9時からということであります。ということでこの時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送の日の方はこの後も須田さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。常磐線全線復旧。 JR 常磐線がおととい14日全線で運転を再開しました。2011年の東日本大震災と東京電力福島第一原発事故の影響で福島県の富岡から浪江の間 20.8 キロで不通となっていましたが、9年ぶりに全線がつながったことになります。東京と宮城を結ぶという路線、今回の全線開通に合わせて東京仙台間を直通する、特急日立の運行も再開をしております。
これ9年ぶりにね、全線がつながったというか、はい、9年間普通だったということも知らない人も多いんじゃないかなと思うんですけどね、
はい、
まあ、そういった意味で言うと、どうなんでしょうね、東日本大震災の復旧復興のね、まあ、象徴とも言えるんだろうと思うんですよ、
はい、
まあ、ただそれにしてもですね、ちょっと遅すぎやしないかと、もう少し、ね、早く、
はい、
やっぱりこの全線復興復旧というのをね、やるべきではなかったのかなと思いますけどね。
考え方によってはそれこそこの、今ね、普通だった区間の駅に止まらずにこう通過するような形で動けなかったのかと、ね、まあ、止まらずにこうずっと通過していけば、
そうなんですね、
まあ、ね、線量もそんなに高まらずに、だからリスクを背負わずにいい運行することも可能だったんじゃないかとか、まあ、いろんな検討は、ね、されたんでしょうけれども
、でかなりの駅でこれ無人駅なんですよね。
そうですね、
全線復旧といってもね、
は
い、で果たしてその対応でいいのかどうなのかっていうところもあるんだろうと思いますよ ね、
ちょうど先週は私この福島県の浜通り取材しまして、だから浪江駅とか取材に行ったんですけど、そうすると土曜日から無人駅になりますと、はい、今まで仙台から来た電車が浪江が終点だったん で、
はいはい、
で終点の駅で駅員さんがいたんですけど、今度土曜日からは無人駅になりますんでって言って新しいこう券売機を入れたりとかですね、その券売機の切符の買い方はこうですよみたいなのがこう詳しいのが出てきたりとか、逆に言ったらこう乗る人にとっては特にお年寄りとかはちょっと不安になっちゃうかなっていうようなね、ところも見えましたね。
徐行客はどうなんですか、浪江駅あたりでは。
乗降客がどこまでっていうのは、
その時はという感じですね。まあ、若干いましたね
、その時は。で、まあ、浪江から今度バス代行が出てたんで、はいはいはい、当時は、で、それに乗っていく人っていうのも、まあ、昼間だったんでそんなにすごい多いというわけじゃなかったんですけど、
ただこれもですね、ちょっと一部普通になってるとですね、
はい、
やっぱり利用客って減っていくんですよ、
まあ、
やっぱりこのインフラっていうのは全部整備されてないと、なかなか利用が増えていかないっていうね、
はい、
そういう宿命を負ったものがですから、これで全線開通になってどの程度までね、戻ってくるのかっていうのがちょっと期待されるところじゃないかなと思いますけどね。
まあ、このね、今まで普通区間だった大熊町の大野駅なんていうのも、まあ、この周りは確かに帰還困難区域が広がってるんですけれども、町が新しく作る中心まではこうシャトルバスを出すというような、まあ、電車の時間に合わせてですね、まあ、そうすると、まあ、今までだったらバスをいくつも乗り継いでいかなきゃならなかったのが、とりあえず大野駅まで行けば電車が来ると、まあ、それは結構便利になるんですよっていうふうに力説される方もいらっしゃったりですね。
で加えてあれですよね、このバスと違ってね、
はい、
移動する交通手段としては、バスがあるからいいじゃないかっていうふうに考えがちなんだけども、
はい、
やっぱりどうなんですかね、心理面でね、鉄道があるのとないのと、駅が、きちんと機能してるのとしてないのとがかなりちょっと意識の上でこれ違いが出てくるんですよね、不思議なことに。だからそういった意味で言うとやっぱり復興のね、象徴としてその鉄道っていうのを位置づけるんであれば、もっともっとこういったね全線復旧っていうのを、アピールしてほしいなと僕は私は思うんですけどね。
まあ、3月11日あの地元の新聞はもうこれかなり期待を込めて、あの別釣り、ね、カラー釣りでね、であの一歩ずつ前へっていう、こう紙面作りをこうしていたりはしていたんですが、まあ、あの地元はそれだけで冷静にその線量が今こう で、でもしあの途中で止まってしまった場合にもいくつかゲートを作って、そこであのお客さんをすぐにこうバスで、収容するような形を作ってますとかいろんな説明をしていたんですけれども、やっぱその辺っていうのもなかなかこう東京の紙面では、ね、そこまで説明せずに、まあ、場合によっては帰還困難区域にどうして電車通すんだみたいな、
はいはい、
あのそういった論調で作る紙面もあったりしますね。
ですから東京仙台間というとね、はい、やっぱりもう完全にもう東北新幹線に、シフトしちゃってるものですから、
はい、
その常磐線の必要性というのかな、東京の住民にとって、まあ、ビジネスマンにとってですね、
はい、
まあ、そのほど重要な、線路ではない、むしろ、水戸とかね、
はい、
に対して行く時の、その幹線鉄道という位置づけでしかないんで、だからどうしても見落とされがちなんだけれども、やっぱり逆にね、東京ではなくて、はい、地域の地元の人たちの、立場にとってみるっていうと、
はい、
やっぱりこの常磐線の持つ意味合いってのものすごく大きな意味がありますからね、それの意識ってのはどうなのかな、やっぱり東京の我々と共有したいなという感じがするんですけどね。
今日のキーワード、常磐線全線復旧でした。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新行一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。関西電力金品受領問題、第三者委員会が便宜供与を認定。関西電力の金品受領問題を再調査していた第三者委員会は14日最終報告書を公表し、福井県高浜町の元助役からの金品を受領した関電の関係者75人、総額がおよそ3億6000万円相当に上ったことを明らかにしました。また金品の提供は元助役に関係する企業に関電側の工事を発注させる目的だったと認定し、内向きな企業体質のもとガバナンスが機能しなかったと批判しました。ただ圭一委員長、元検事総長ですが、刑事告発は見送るというようなことも発表しておりまして、一方関電は、岩根社長の引責辞任と森本副社長の昇格を発表しております、
まあ、これをもってしてですね、おそらく幕引きということになるんでしょうね、
は
い、今度関西電力を舞台とした巨額の金品受領問題事件というか、ね、疑惑についてはですね、
はい、
まあ、これで幕引きということで、まあ、おそらく関電サイドもそれを受けたからこそ、トップ人事をね、
はい、
行ったということなんでしょうけども、じゃあこれでね、全ての謎が全て解決されたのかどうなのかっていうと、いや全くそうは言えないんじゃないかなと私は思うんですね。でそもそもね、一番謎だったのは、
はい、
なぜですねこれだけの多額の、最終的には3億6千万円ですか、
はい、
認定されてるだけでも3億6千万円相当する、金品が、関電サイドに送られたのかというところについてはですね、まあ、とりあえず第三者委員会は、
はい、
あの工事発注を強要し、関電が応じる、許容するにあたってのその金品、ね、
はい、
の贈与なんだというふうになってるわけなんですけども、まあ、一つにはですね、まあ、もう助役がなくなってしまったために、真相究明には至らなかったのかなと私は思いますけども、
はい、
まあ、それは表面上の理由であってね、先ほど申し上げた第三者委員会の説明はね、で私実はですね、この高浜町を含めて近隣の地域に、この問題が明らかになった以降入って取材をしたんですよ。
ほうほうほう。
でそうするとですね、この第三者委員会の報告書に載ってないような事実関係というのは浮かび上がってきたんですね。それは一体どういうことかというとですね、
はい、
東日本大震災、2011年ですね、
はい、
まあ、この以降ですね原発問題がいろいろ取り沙汰される中で、まあ、そういった中で関西電力はそもそもね、この元助役を切り捨てようとしたんですよ。これが自分の会社にとって大きなリスクになるだろうと、この元助役がね、で切り離そうとして、
はい、
いたわけなんですね。でそのことを察知した元助役が、
はい、
このままでは、自分は関電からね、切り捨てられてしまうという危機感を抱くようになるんですね。でなぜじゃあ切り捨てようとしたのかというと、要するに原発対策というのは、まあ、言ってみればですね、関西電力は従来からずっと取り組んできていて、まあ、外 熱いノウハウを持っている、はい、何もこの元助役に、頼ることも必要のない。でその一方で、まあ、地域対策というのはあるんだけども、はい、何もこれは元助役に、頼らなくても、うん、他の人間に、ね、例えばもっとズバリ言ってしまうと、県議会市議会関係者に頼めばいい話であって、はい、何もこのリスクを抱えた元助役に、頼る必要はない、ということで切り捨てようとしたんですよ。
なるほど。
でそのことを察知した元助役がこのままではそうなってしまうということで、はい、共犯関係を結ぶために、うん、あからさまな、だ普通よく考えてみたらね、うん、お菓子の下に金貨が入ってるなんてね、なんでそんなあからさまなことをやるんだろうか、
時代劇かっていうのね。そうそうそう、はい、
だったら現金とかね、
はい、
でまあ、金でも渡せばいい、直接渡せばいいじゃないか、
うん、
つまりお前もこういった悪どいことに、うん、ね、あの共にやってるんだとということを見せつけるためにあえてそういう方法を取ったんですよ。
あれはだから心理的プレッシャーの一環なんですか、
ええ、
はあ、はあ、あそれだとなんか合点がいきますね。
でしかも元助役は当時は、はい、まだ影響力を持ってましたから、関連サイドとしてもね、
はい、
それを断るわけにはいかない、押し返すわけにはいかないということで、ずるずるとこういう関係になっていったというのが実態なんですね。
あ、じゃあ前々からのそのまあ金品の受領とかそういうものと、その震災以降その切り捨てようとした後っていうのは送り方もちょっと変わってきてたりする
わけですか？変わってるんですよ、ええ、金額もそこからドーンと上がっていきますしね。
あ、それもまたあからさまに変わってるんですか？そこ、
ええ、
なるほど。
じゃあ新たなその仕切り役って一体誰なんだと、誰に頼もうとしたんだ、
はい、
それは一体、ね、どういう形で頼もうとしたんだっていうね、新たな疑惑が今度出てきちゃうんですよ。それを明らかにしちゃうと、だからそこについては口を拭わざるを得なかった、
はい、
関連サイドも。
なるほど、
ええ、
それでもってことは、まあ、今回の第三者委員会はこれでまあ結論付けとなりますけど、ええ、病巣は残ったままってことですか？
だから今一体その元助役に代わる、ね、その役割を果たしている人は一体誰なんですかっていうね、ところがまだあるわけなんですよ。もっともっと巧妙になってるんですよ。
はあ、うん、まあ、ある意味これ、まあ、この先どういう原子力行政がなされるか分かりませんけれども、まあ、地元対策っていうのをしなきゃなんないとなると、まあ、これはこうある意味のなんというか必要枠みたいな感じで関連としては付き合っていかざるを得ないみたいなことになるわけですか？
だからこういったドロドロの関係じゃなくて、はい、もっともっとスマートな形になってますね今ね。
はあ、なるほどね。まあね、地元に対して、まあ、その寄付をしたりとかっていうことそのものが別に悪いことではないわけで、はいはい、まあ、そこの部分のもっと透明なお金の流れにするとかそういうようなこと、まあ、それが株主が見られるようにして、もしあれだったら株主からおかしいじゃないかっていうツッコミも来ると、
うん、
まあ、システムとしてはそういう形にこれから先なっていくってことなんですか？
まあ、透明性があるかどうかはね、ちょっとその辺は点々ですけども、まあ、いずれにしても新しいシステムに移っている、はい、移行しているということですよね。
なるほど。関西電力の金品受領問題、これについて、詳しくお話をいただきました。このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。この番組ポッドキャストや YouTube ラジコタイムフリーと、
ね、
まあ、ラジオの電波以外でも聞くことがいろいろできるということで、海外からもメールをいただくんですね。
ね、
こちらはですね、ラジオネームイタリア人と頑張るさん、イタリアの北イタリアの生活という件名がついてるんですけれども、ミラノからいただきました。
あ、
ということはですね、コロナウイルスで今それこそ都市封鎖とかも起こってるんじゃないかというところなんですが、ミラノ在住で化学品メーカー医薬品の原薬の経営をしていますという方です。北イタリアの状況をお伝えしたくメールしました。私自身は家族を先週末日本に帰しましたが、年老いた両親に預けるのはリスクと思われまして、2週間都内でひっそりとアパート暮らしをさせていますと、私は当地に残ってイタリア人とともにできる限り工場運営をしていく決心をしました。他の日本人社員が日本に帰っていく中、私一人日本人が残ることを伝えると泣き始める社員もいました。普段は明るくしているイタリア人ですが、やっぱりみんな緊張感の中生活をしているんだと改めて感じました。昨日からスーパーの入場制限が始まったようですと。3月の13日先週の金曜日にいただいてますんで、木曜あたりからそういったことが始まってるんですね。長蛇の列を見かけましたと。 まあ、イタリア政府の対策は素早いと、そして、感染者の数値や状況を正直に世界に発信していく姿は大したもんだと思いました。まあ、いずれ世界から評価されるんじゃないかと思います。一方で、大胆な PCR 検査を実施したため本当に重篤な患者に対する医療が行き届いていないんではないかと大変危惧をしております。高齢者の両親と住んでる社員もいます。この状況を乗り切ってほしいと願うばかりですと。まあ、この重篤な患者に対する医療が行き届いてないんじゃないかというここのところの指摘っていうのはね、まあ、日本でもこうそれをしちゃいけないというようなことが言われてますが、まあ、イタリアの現状っていうのはね報道されてる限りだとどうなんだろうというふうに思いますか。
ですからね日本は、第2フェーズに移って、はい、やっぱり重篤になった患者さん、そして重篤になりそうな人たちでその人たちに対して、重点的に、はい、治療を施していくというところにねでそのための医療体制を、ね、維持していくってところに切り替えた、うん、それは日本の評価すべきと日本が評価されるべきところじゃないかなと思いますけどね。
それからベルギーからもいただいております。こちらはヤンバサブローさん、ベルギー在住45年の中高年です。初めてお便りしますと、ジョギングしながらポッドキャストで聞いてます、ということでここブリュッセルも先週木曜からコロナ対策非常宣言でビストロやレストランは3週間閉鎖という異常な事態になりました。ビール好きのベルギー人がビストロで飲めないとそのストレスが溜まってしまってどうなるかと心配ですといただきました。
ヨーロッパが相次いでますけどどうなんですかね。しかしドイツがね、はい、事実上の、ね、国境封鎖に入りましたよね。宣言、はい、協定の、うん、まあ、
移動の自由、
これを要するにやめたわけですから、はい、EU の理念が今ガラガラと音を立てて崩れていきそうなね、うん、そんな感じもしますよね。
これコロナが過ぎ去った後に、うん、いやこれ EU って一つになって頑張ろうってみんな言ってたのに結局バラバラだったじゃないかってことがこれ白日のもとにさらされてしまいましたよね。
だからこういう危機の時にはやっぱり EU の理念よりも国家のエゴというのがね、前面に出てしまうのかなと思いますけどね。
リーマンショックからギリシャが厳しくなった時に、うん、そのこう 表面みたいなものが少し出ましたけど、今回あからさまになりました、
ね、あからさまですよ。ドイツがですかっていう。
そうですよね。そうなるとじゃあイギリスの判断ってあながち間違ってなかったんじゃないかみたいなそういう評価にもつながってきますよね。
だからどうなんですかね。やっぱりグローバル化からグローバル化から、ね、非グローバル化へ、はい、今世の中世界がね動きつつあるのかなっていうふうにも見えますよね。さあ本当にそうなのかどうなのか今後の推移ですけどね。
今日もたくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうございました。